アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2232回6月7日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは待ちに待ったものです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。先日2月にやるはずだった音楽仲間との打ち上げの席がやっとやれることになりまして行ってきました。久しぶりに会った仲間とお酒飲んだりして楽しかったんですけれども、まだまだコロナ前のようにはいかないなぁなんて思ってます。スミレです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。待ちに待った WWDC、 この収録はその前に撮っているもので内容がまだ分かってません。ファイナルカットプロ11とかアップルペイントプロとか出てませんかね。三浦です。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。皆さんが待ちに待ったものは発表されたでしょうか。私は MacBook Air の新しいのずっと待ってるので買いたいです。今日もよろしくお願いします。
6月7日の午前1時半より、当番組では WWDC22 の基調講演動画を見ながらお話しするライブ配信をいたしました。リアルタイムでお聞きいただきましたリスナーの皆さん、ありがとうございました。待望の M2 を搭載した MacBook Air、MacBook Pro、iOS 16、iPadOS 16、そして MacOS Ventura が発表されました。それぞれの新機能のお話など、来週の配信の中で取り上げてまいります。シンネットジャパンにあった記事です。米アトランタのアップルストア、労組結成の投票を中止、妨害行為を非難という記事が出ていました。ここのところ、アップルストアの従業員の方々が労働組合を結成しようとしているというニュース、番組では取り上げていますが、今回はアトランタにあるアップルストアで労組結成のための投票を断念しましたということで、これどうもね、アップルが労組結成を阻止しようとしているというお話です。ここでは、ハルさんとスミレさんに入っていただいてますが、なかなか進みませんね。これ確か3月の終わりぐらいから言ってる話だったと記憶してるんですけど、アップルアート工事始まりましたみたいな話にならないですね。
このニュースでは、労働組合を結成したい側ですね、がその投票の要請取り下げて、原因としてアップル妨害してるっていうふうに言ってるようなんですが、実際のところはどうかっていうのは何とも言えないところだとは思うんです。
いくつかの従業員の方に結成するような動きに参加するようであれば、出世はないですよとか、いろいろ不利になりますよみたいなことを言われた人がいるというニュースがあって、そういったことも労組結成の阻止にはつながると思いますんで。
あり得るとは思いますが、それが本当かどうかっていうのは何とも言えないところで、もしそれが事実であれば、はい、アップルが労働組合の結成を妨害すること自体、はい、アメリカでもそれは違法な行為のはずなんですね。日本でも当然不当労働行為って言って違法な行為なので、地理証拠を残すようにすると思うんですね、労働組合結成する方が。
だからそれは証拠が残らないところで言うんでしょうよ、多分、廊下ですれ違う時に言うとか。
その辺はうまく証拠残す方法はいくらでもあるとは思うので、本当にアップルが妨害している可能性もありますし、逆に投票したところで結成できるだけの可能性がないとは思いますね。
取り下げたということが、
はい、そうですね、
私としては気持ちとしては応援したいので、まあ、アップルという会社はいろいろ素晴らしい製品世の中出すのはもちろん認めますけど、人が働くという環境においてはね、ちゃんとしていただきたいなというのはやっぱ思いますね。
労働組合あってもこれだけの規模の会社なので、あっても当然だとは思うんですけどね。
そうですよ、まあ、今までなかったことがね、私ものすごい不思議だったんですけど、
まあそれはそうですよね。
どうなんでしょう、アメリカの方がそういう法整備すごくできてるんやと思ってたんですけど、そうでもないんですかね。
ああどうです、
一定の労働環境があれば労働組合なりがちゃんとないとダメですみたいな。
一応労働組合作るか作らないかは基本任意ではあるので、 労働者側の権利なので義務ではないんでね、作る。
会社によっては日本の例で言うと、会社が雇用組合っていうのをわざと作るいう例があるんですよね。うん、
あります。ありますね、
会社の言うことを若い結構組合を先作っといて、
そう
組合あるからいいやんみたいなで、その組合としか交渉しないっていうね。
専従させるんですね、一定の従業員をね。
あ、労働組合形成については行方がどうなるか、ちょっとまだまだ時間かかりそうではありますが、アップルもいい製品で人の生活を良くするっていうことを言うんであれば、そこに働く従業員の方たちの生活も良くなるべきだと思いますんで、ぜひね、お願いしたいと思いますね。もう一つ、スミレさんに見つけていただいた記事で、IT メディアにあった記事ですけども、マイクロソフト、労働組合を作らなくても話し合えるが尊重するという記事が出ていました。マイクロソフトの法務責任者、ブラッド・スミスさんは、従業員の組織化、つまり労働組合の結成に関して、新たな原則を発表しています。4つの原則というのを発表しているんですね。ざっくり言ってしまうと、組合が作ってもいいけど、別にマイクロソフトは組合があってもなくてもちゃんと創造的で協調的なアプローチに取り組む姿勢を持ってます。話をちゃんと聞きます。ということをね、言ってるんですね。記事読む前に、ブラッド・スミスさんという人が何者かというのはちょっとわかんなかったんですよ、ね。このスミレさんの紹介していただいた IT メディアさんの方は、法務責任者というふうに紹介されてるんですけど、私が見つけた方の記事だと、マイクロソフト社長って書いてあって、で、よく見たらプレジデント、ですか。役員ということだけは分かったんですけど、社長はじゃあ誰やっていう話を言ってたんですね。
社長という表現が国によってあるいは組織によって微妙に立ち位置が違う、位置づけが違ったりする
そうですね。
そうですね。で、アメリカはこういう大企業は大体トップは CEO って
呼び方しますね。
エグゼクティブオフィサーです、
はい。
だからそれと社長とはまた別っていうことです。はい、ブラッド・スミスさんのこのツイッターアカウントを見ると、プロフィールはプレジデント&バイスチェアってなってますね。
バイスチェアになってるんですか。
プレジデント&バイスチェアなので、はい、直訳すると社長兼副会長っていうことになります。
マイクロソフトさんの方はじゃあ組合はないんですかね、うん、
どうなんで、うん、経営者側がこういう発言すること自体それなりのプレッシャーになるんじゃないかなという気はせんでもないんですよ。労働組合を組織する必要はないと言ってしまう
のはそういうことですか。私が勘ぐったのはアップルストアで今組合結成の動きがあるから、ひょっとしたらもうマイクロソフトさんの中でも作ろうという機運があって、うん、それを牽制するためにさっきもこういうことを言ったかなっていうことなのかなとも思いましたけど、
だから作るなよというのが言葉の裏に
そんな
マイクロソフトはもっとユーザーの声も聞いてほしいなっていうふうにどうでしょう、
はい、まあそういうことで徐々に労働組合というものは大きな企業の中でも生まれようとしてるわけです。6月3日の先ほどから労働組合の話のニュース取り上げてますが、一番新しめのニュースで iPhone マニアさんにあった記事ですが、アップル米小売店の労働条件改善に合意、労働組合結成の動きを受けという記事も出ていました。米小売店というのは別に米を小売してるお店の話じゃなくてアメリカの方の小売店の話ですよっていうのは音聞いてる
か、米国通帳預けない預けないと。
米国通帳今見たことあるなかなかないけど、アメリカ国内の一部のアップルスター従業員の労働組合結成の動きを受けて、小売店の勤務の体系をより柔軟にすることに合意したと報じられているということでしたが、記事読んでる限り誰に合意したんかっていうのが、ストアの方で労組結成や言い出した人たちに、わかった、あんたもうちょっと働き方柔軟にするようにしますからって言ったということなのかなと受け取りましたが、これ記事によりますと、アップルストアの従業員の就業から次の就業までの間隔は現在の最低10時間から12時間に増やされましたとあるんですよ。普通の勤務体系の会社だったら理想で言いますけど、9時出社の17時退社ね、言いますよね。
9時ってやつですね。
9時5時で。お店ってほら、もうちょっと遅くまでやってるでしょ、うん、私いる大阪のアップル新サイバーさんで言うと夜9時までやってらっしゃいますよね。そしたら9時にお店閉めてもすぐ帰れないじゃないですか。なんだかんだしてだいたい10時ぐらい帰るようになると思います。10時に仕事を終えて10時間後やったら、翌日朝8時にはもう仕事の準備しに行かなあかんということで、それちょっときついなという感じですよね。
そうです。
12時間に増やされましたということなんですけどね。私もお店勤めずいぶん長かったですからね、この辺の遅番早番のシフトの中で働くと、すっごい時間詰まる時あるんですよ。で、それは残業じゃなくて、シフトやから、何やったらもう帰っていいとかいう話じゃないので、出勤せなあかんので、このシフトきついなーなんて言いながら働いた時代がありました。 はい、従業員は5日以上連続して勤務することがなくなり、フルタイムの従業員は6ヶ月ごとに週末の特別休暇を取得できます。で、これも普通土日休みのお仕事されてる方は、いや5日以上普通やんと思うでしょ、はい、月火水木金でね、お店仕事って土日も出勤するから、
まあそうですね、
そうするとね、土日挟んだら結構疲労度高い時とかもあって土曜日やから休む、日曜日やから休むっていう感覚はないから、ついついその連勤を作られちゃう時あるんですね、シフト調整で。
あ、そうですよね、うん、
6日出勤の週があったりとか。で、私もついに7日出勤っていうのがありましたけど、勘弁してくれたというのがありましたけど、そういうことをなくしていくということだそうです。ハルさんは別にお店仕事ではなくても、弁護士さんだと、土日も返上でお仕事せなあかん、はい、うん、多々あるかと思いますが。
そう、自営業なんでね。
はいはいはい。
個人事業主、その辺も自分で決めるっていう感じですね。
その辺なんか自分で測って調整するとかするな、はい、なんかあるんですか？
特に。それは人によりますけど、私以前は本当に何も考えてなかったので、土日関係なく事務所に出て仕事するとか、土曜日か日曜どっちかは出てるっていうの多かったですね、
はいはいはい、
こっちホーチミンに来てからそれはちょっとやめようということを決めたので、
はい、
基本土日は仕事しないように今のところはできてます、
はいはい、
これから忙しくなればちょっとどうなるかなっていうのがあるんですけどね、
うん、ここからお話ガラッと変わるんですけども、iPhone マニアさんにあった記事で、 iPad を背負って歩くだけで収入になるストチャーが6月4日サービス開始という記事が出ていました。このストチャーというサービスをやってる会社さん、これウォンナーテクノロジーズさん、ここが専用の透明ビニールの窓みたいなのがついたデイパックがあって、そこにサービスで働きたいという人が自分の iPad を持ってきて、そこへ入れて指定された広告動画を再生しながらずっと渋谷の街を歩いてくださいというものだそうです。6月4日からですから、もう今すでにやってるんですね、スミレさんいかがですか？どうか副業で
これニュースで見たときに、はい、物は試しでやってみようかなみたいな感じには思ってて、はいはいはい、今もこれちょっと専用のバッグを取り寄せないといけないらしいんで、
はい、
それができたらやってみようかなと思ってるんですけど、
はい、
ただ現状今日のこの収録してる時点で対応してるエリアが渋谷の8校前から半径500メートルっていう割と狭い範囲
で、狭いですね。
そうなんですよ。狭い。そこを1時間ぐらいひたすら歩かないといけない。で、お店の中とか入っちゃったりするとそのノーカウントになっちゃうらしいんで、
はいはいはい、
そう、常にこの暑い中外を歩き続けないといけないっていうのも考えると、うーん、せめてもうちょっと範囲が広がってからじゃないときついかなと思いますね。
しかも時間帯決められてて、休日の午後5時から午後9時って言いますから、まあ言うと正味土曜と日曜の夕方から夜にかけての4時間だけですか。
ああ、なるほど。
ええ、
なかなか
雨天中止、
ね、
はい、雨降ったらなし。何人ぐらいウロウされてるんですかね。もうすでにベータ版は去年からやってたみたいですけど。
そうですね、
ええ、
去年の12月25日からベータ版の提供開始と。アプリ自体をアップストアで配信されているようですね。ストチャーというアプリ、
はい、
広告を再生した数に3ないし5円をかけた金額が報酬になります。だからここの運営している会社さんが言うには、1時間に約700円から1200円を稼げると説明しているそうで、人通りの多いところを歩くと報酬が増えるんだそうです。
なるほど。
実際お金はどうやってもらうかというと、デジタルウォレットアプリのキャッシュ、キャッシュというのは KYASH って書きますけども、キャッシュに出金することで即日利用可能になりますということで。だからこの専用のバッグがないとダメなんですね。
そうですね、うん、その辺なんか Uber とかああいうのやり方に似てますよね、
はい、はいはい。このバッグは先着無料配布やったらしいんですけど、今原稿が書かれた時点で売り切れっていうことになってるんで、買わないとダメってことですか？
ああ、そうですね。まあ、ウーバーなんかもそうですよね、うん、基本的には。
うん。まあ、どんな広告が出るのか、動画がついてるか動画見ればいいですね。
ハルさんに確認する意味合いで今言うんですけど、今、利用規約、公式サイトから見てるんですけど、はい、業務委託契約っていうことなんで、通常の労働基準法の適用はないっていうことですかね。は
い、
なるほど。
あ、その辺、ウーバーとかと一緒の考え方ですね。
はい、なるほど、なるほど。うん、
使用者じゃなくて依頼してるだけっていう話ですね。
そうです、広告を配信する専用バッグで背負って歩き回るのを委託してるんですよね、
うん、
広告がどんだけ集まるかにかかってくると思うんですね。
そうですね、
はい、
例えば登録する人が1万人登録されてしまうと、
はい、
多分立ち行かない と思うので、それだけ払えるだけの広告は多分集まらないと思うので、う
ん、1万人渋谷でこんなに歩いてたらちょっとね、逆に邪魔かもしれませんけどね。
そうそう、
まあ、その頃には多分もっとエリアが広がるのかなという感じはしますね、これ。
その今、公式サイトで土地は枠売り切れになってるというのも、
はい、
一つはその数に報酬を払える分しか広告が集まっていないっていうところもあるのかもしれないですね。
そうかもしれません。
確かにそうですね。
あれも渋谷だったと思いますけど、もうかなり前ですけど、私がオートバイ免許を取った頃はもう30年ぐらい前ですけど、まあ、バイクブームだったんで、新型バイクがやっぱりこう、並ぶと結構人目引いたわけですよね。同じバイクばっかり、はい。会社でやってあったんかな、あれは。女の人が女性ライダーばっかり集めて、で、全部同じバイク用意して、それで背中に、背中とバイクに広告をプリントして、それで一斉に渋谷の街を走るっていうのをやってたんですよね。今みたいにインターネットがないから、やっぱり広告効果すごい言うて、それはすごいテレビでも取材されてたのを覚えてますけど。
ちなみにこれ公式サイトところの注意事項みたいな形で載ってるんですけど、ええ、iPad mini と iPad 12.91 はサイズが合わないので利用不可。
なるほどね。
通常サイズの無印の iPad とか iPad Air を使ってくださいっていうところみたいですね、
はいはい、コロナで一時人が減ったでしょ、外に出る人が、はい、で、はい、看板広告がいっぺんに冷え込んだんですよね。
ああ、そうですよね。
やっぱり未だにそれちょっと引きずってるところあって、大きい駅はそうじゃないけど、小さい駅だと、看板広告は一生募集中のままで埋まってないのが、やっぱり、ね、今は目立つんですよね。こういう動きのある広告とかが、その代わりになっていくのかなっていう気もしますけど。
私が小さい時に、時々見た、チンドン屋っていうやつですかね。
ああ、この間補助金に来てましたよ。うん、あの、何やったかな、なんかのお店オープンでね、独特の節回しでクラリネットとか来るじゃないですか。あ、来た来たと思って見たいなと思って、はい、日本のチンドン屋さんの文化を知ってもらおうってパリに行った人がいるんですよね。パリでチンドン屋さんやったかな、なんかそういう本があるんですよ。パリでチンドン屋やったかな。
今逆に目を引くような気がするんですけどね、うん、チンドン屋みたいな。あれは
私も確かコロナ前だったと思うんですけど、秋葉原の裏通りでチンドン屋さん1回だけ 見ましたね。
あとバルーンとかもありましたね、昔は。
ああ、ありましたね。
あとバルーンね。え、ハルさん、あとバルーン見たことあるん？
あります、あります。普通に子供の時見ました。よく見、よくではないかもしれませんけど。まあ、
パチンコ屋の上にかかってんのとか定番ですよね。
パチンコ屋の上かかるかな。百貨店のイメージじゃねえけど。
パチンコ屋、私も百貨店とかスーパーのイメージですね。
うちはまあ、百貨店とかもそうだったんですけど、田舎だったんで、パチンコ屋さん、はい、のところにかかってたりするイメージが結構ありましたね。
はいはいはい。
あとこの間熊本に旅行行った時もアドバルーン見ましたよ。何のお店にかかってんだかちょっと分かんなかったんですけど。
あ、それごめんなさい。あの最後に AirPods Pro ですの話なんですけど、AirPods Pro をこの間から充電してもすぐ電池終わってしまうなとか困ってたら、ついに iPhone とペアリングできなくなったんですよ。
ああ。
iPhone の画面見ながら横で AirPods Pro のケースパカって開けたらなんかこう出てきますやん、うん、動画
で写真ね。
もうあんまり接続できへんから一回 Bluetooth の AirPods Pro の登録を削除して、でまたパカってやったら、はい、わーってまたその写真出てきて、接続いうのを押せるんやけど、押してケースの方背面のボタンなんか押しとかしてももう全然無理なんですよ。本来は長押ししたら緑ランプがオレンジランプとかに変わるんだけど、もうそれも無理で、でこれはどうにもならないなるから、アプリ審査橋に予約入れまして、この間行ってきました。平日のお昼です。でもうめっちゃ満員やなと思ったんですけど、もうジニアスバーももう満席なんですよ。うん、これはかなり待たされるなって覚悟を決めて行ったんですが、ハルさんやったら知ってますね。アプリ審査橋の2階って、小さいステージが端っこに用意されてて、はい、そこに椅子が2列並んでて、はいはいはい、前にプロジェクター、あの、
並んでますね、
バックイヤープロの画面が置いてありますけど、はい、あそこの椅子座って、で、ここでお待ちくださいと。同じようにみんな待ってる人いるんですよ。待ってたらスタッフさんが一人来てね、私の前でしゃがんで、山田さんですかと今日担当します言ってね、いろいろ症状を言ったら、あの一応検証器持ってきます言って、 AirPods Pro の充電器同じようななんか持ってこられて、で私の AirPods Pro 入れたりとかなんかしてるうちにね、治ったんですよ。その何かを設定したわけじゃなくて、入れ替えてなんかやってるうちに、うん、あ、ペアリングできますねっていう話になって、確かに今やっとできましたねと。ただでも、うん、家で考えられること全部やっていったから。でも、うちの iPad とかいろんなもんで、Mac とかで試してるんで出へんかったから。可能性があるとしたら、買ってから一度もバッテリー交換されてませんし、バッテリーが弱ってるからいうことで交換しますかって提案されたんで。 じゃあもうそれでお願いします、言ったんですけどね。
うん。
でもバッテリー交換だって充電器入れ替えるだけなんですよ。で、5480円。
充電器っていうか、そのケース。
ケース、ケース。
を入れ替える。
ええ。
ケースを入れ替える。はいはいはい。
AirPods Pro 本体はそのままですよ。
うん。うん。明らかにケースが壊れてるっていう場合と、
はい。
バッテリーの劣化っていう場合と、
はい。
どっちにしろそのケースを丸ごと交換するけども値段が違うってことですか？
そう。そうなんです。
あ、それは知らなかったです。
ケース、古いの回収しますって、いや、絶対しますって言われて。で、高い方のお金払ったらケース回収されないですが、いや、それでも回収しますって。
そうですね。
そこからは普通に充電できました。で、ハルさん知ってました？ AirPods Pro って初期のモデルは、マグセーフで充電できるけど、はい、磁石吸着しないんですよ。
あ、そうですね。
知らんかったね。私、最初からいけるもんや思ってて。
そうです。
途中から磁力でくっつくようになったんですよ、これ。
ワイヤレス充電対応してなかったんじゃないですか。
いや、してます、してます。
それは、ノーマルのエアポッツの方ですね。
ノーマルのエアポッツは、そこは途中からワイヤレス充電。
そうそう。
2からですかね。
そうです、
はい。プロは最初からワイヤレス。
そうなんです。はい、
ワイヤレス。
だから、
吸着するんですか。
発売日すぐ買ったから、磁力の吸着はしないんですよ。
今は、そうですね、磁力で吸着するマグセーフ対応のケースになってますね。
それ知らなかったです。
でしょう、知らなかったでしょう。そう、そんな話をしてたんです、私。うん。
山村さんのは吸着するのになったということですね。
いや、なってない、なってない。いや、なってない。やっぱり、でも、初期バージョンのケースのいいのに変えてもらってるから。トミーさんからコメントいただいてます。いつも楽しく拝聴しています。トミーです。第100回頃から聞いています。3回目の投稿です。待ちに待ったものは信者の布です。ネットでは納期がだいぶ先になっていたので、当分買えないと思っていました。土曜日に別件で銀座に用があり、帰りに丸の内のアップルストアにより、2階に行くとたくさんありました。即買いました。店員さんがお伏せですからと言われ、うなずきました。箱が汚れていたので拭きましょうかと言われたのですが、いいですと回答しました。最初に拭いたアップル製品はポリシングクロスの箱になりました。今後もお体大事に配信を願います。と、トミーさんからコメントいただきました。トミーさんコメントいただきましてありがとうございます。第100回頃から、第100回って、あれですよ、2008年頃ですよ。2008、ちょうど今ぐらいですよ、6月ぐらいやったと思うんで、今から14年も、あれから14年もないな。3回目の投稿ですか、トミーさんの名前で。まあ、後で、信者の布、来ましたよ。
うん、そうですね。
ええ。
信者の布。
はい。いやいやいや、まあ、
改めて。ですね。
そうそう。そんなにね、響き。スイさんは今、信者の布、どこに置いてるんですか？
今ちょうど右手で持ってますよ。
ほんまに？はい。この間なんかどっか行ってないとか言ってませんでしたっけ？
いや、それは言いましたっけ、そんなの。
なんかこの間なんかどっか行って
ない。特になくなったことはない
んですけど。拭いてないな、みたいなの言ってませんでしたっけ？
ああ、最近あんまり使ってないなって話です。
ああ、そうです。ネットで納期がだいぶ先になってるっていうことですけど、今でもそうですかね？
信者の布で検索してみましょう。
いや、普通に布で検索してよ。ポリシングクロス出たけど、布で出てきましたよ。今見ますと日曜日夜ですが、まあ、正味月曜日ですけど、今日注文すると水曜日の納期、送料無料。
はい、そんなにですね。
ポリシングクロス、スタッフの人が、お伏せですからって。
そんな、そのスタッフ言うんだ。
言ってしまったのかな。
いや、そういうジョークは言うんじゃないですか。
まあ、ノリでね、あるのかもしれませんけど、
ね、
はい。箱が汚れていたので拭きましょうかという。自分で開けて、それ中の布で拭かれたってことですかね。
いいオチですね、これは。綺麗になったんですかね、結局その箱は拭いたことで。
今私も手元にポリシングクロス置いてますけど、汚れまくってんな、これ。綺麗にしてなあかんな。はい。そんなわけで、今後もお体大事にでね、サンマスターみたいなこと言っていただきまして、ありがとうございます。サンマスター分かれへん。ハルさん分かりますね、
い
や。
分かんないね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待ちに待ったもの。 CTO でオーダーしてからなかなか届かなかった MacBook Pro がようやく配達されたとか、バグが直らないままで放置されていたアプリがバージョンアップで解決したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。 詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月9日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。